今朝は第2サムエル記19章1節から10節となります。旧約聖書で第2版の聖書では512ページ、第3版では559ページとなります。第2サムエル記19章1節から10節をお読みいたします。そうこうするうちにヨアブに、今王は泣いてアブシャロムのために喪に服しておられるという報告がされた。それでこの日の勝利はすべての民の嘆きとなった。この日民が、王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。民はその日、まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。王は顔を覆い大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ヨアブは王の家に行き、王に言った。あなたは今日、あなたの命とあなたの息子娘たちの命、それにあなたの妻やそばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日、隊長たちも家来たちもあなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが行き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。それで今、立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は死によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその災いは、あなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。それで王は立って門のところに座った。人々がすべての民に、見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。一方、イスラエル人はおのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。民は皆イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが今、王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブシャロムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。今朝はこの箇所より、王を連れ戻さなければならないと題して御言葉を取り継がさせていただきます。まず今日の箇所に入る前に、いつものようで、ですけれども、これまでのあらすじを振り返ってみます。ダビデの息子アブシャルムは父に逆らって、自分こそイスラエルの王であると宣言し、そして、父を殺そうと企てました。ダビデは息子と戦うことは、やはりそれは父としてやりたくなかったわけですから、なんとか戦争にならないようにと努力してきたのですけれども、とうとうやはり戦いを交えなければならない日がやってきます。その戦いに出発する日、ダビデは人々を集めまして、こう語りました。私に免じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。それは一言で言えば、 アブシャロムを捕まえたとしても彼を殺さないでほしいというダビデの願いでありました。しかしダビデのこの願いは虚しく、アブシャロムは戦場で命を落としてしまいます。そのことを聞いたダビデは体を震わせて、私が代わって死ねばよかったのにと叫びながら、人々の見ている前で大泣きに泣いた、まあ、それが前回までのあらすじでした。戦いはダビデの側の勝利ということで決着がつきます。でいつも の, その戦争の終わり、戦いがに勝ったということであれば、人々は喜び勇んで故郷に凱旋し、まあ、盛大にその勝利のお祝いをするはずでありました。ところが今回はそのようにはいきません。人々がダビデがアブシャロムのために喪に服したままであると聞いて、王様が息子の葬儀をしているわけです。その時に、そんなことはさておいて人々が、ああ戦争に勝ったとお祝いをしているわけにはいきません。3節にある通り、人々はこっそりと隠れるように自分の家に戻っていかなければなりませんでした。ここで一つの問題が起きていきます。ダビデが自分の息子の死を悲しむことは、まあ、それほど問題ではなかったかもしれませんけれども、しかしそれがいつまでも続く、それもあまりにも、まあ、大げさにっていうんでしょうか、人々にはそのように見えるほどにダビデがその息子の死を悲しんでいるということがいつまでも続いたならどうなっていくかであります、まあ、今日の箇所でも一節に4節ですね、王は顔を覆い大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいたとあります。もうまあ、周りにいる者 も,、もうどう声をかけていいかわからないほど王様が取り乱しているという状態です。でこういうことが続きますと、周りのにいる人たちの中に疑問が湧いてくるでしょう。まあ、どんな疑問かと言いますと、自分たちは王様の命令に従ったのです。そして一生懸命戦場で戦ってきたのです。で、その結果この戦いには勝つことができました。でそれは王様が最初から願っていたことですから、それが実現したんです。で当然戦場から帰ってきた兵士たちに王様はねぎらいの言葉をかけなければいけない。よくやった、お前は頑張った、お前のおかげでこれだけの勝利を得ることができた、というふうにして一人一人を頑張ったねという言葉で励ました、励ます、あるいはそういうふうに評価してあげなきゃいけない。人々はその王様の声を期待していたんです。ところが今どうなっているかと言いますと、まるで自分たちがアブシャルムを殺したのことが悪かったかのような状態になって、王様がそのアブシャルムの自分の息子の死をこれだけ嘆き悲しんでいるわけですから、自分たちは何か悪いことをしたんじゃないかっていう話になる。でもそれはダビデが戦いなさいと命令して始まったことですから、矛盾が生じるわけですね。命令に従ってやったし、私は王様のために頑張ったの、そのことが王様を悲しませてしまったという、まあそういうところで人々は戸惑います。いや戸惑っているだけであればいいんですが、徐々にダビデは一体何考えているのかというふうに疑問が湧いてきて、これがますますひどくなりますと、人々の心はダビデから離れて、ダビデは この王の地位を失い、やがてイスラエルは分裂してしまうことになります。この問題にいち早く気がついたのは、このダビデの軍隊を指揮していましたヨアブという人でありました。でヨアブは昔からダビデが若い時からずっとそばで仕えてきて、また親戚という血のつながった間柄でもあったようでありまして、自分の上司であるダビデに、唯一ずけずけと物を言えた人でありました。今日の箇所もかなり厳しいことをダビデに言っておりまして、極めつけは6節の言葉です。もしアブシャルムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。アブシャルムが助かり、自分たちが死んだ方が良かったんですか、という、ダビデに対する強烈な皮肉です。そういった後にヨアブはダビデにこのようなアドバイスをいたしました。それが7節以降に7節になりますね。それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその災いはあなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。簡単に言えば、もしダビデがこのまま自分の息子の死を悲しんで部屋に閉じこもっているならばどうなっていくか。人々はダビデを見限ってあなたを捨ててしまう、そういうことになってしまう。それはダビデにとっても大変なことだけれども、この国全体に対して将来が大変なことになってしまうとヨアブは言っております。ダビデはこのヨアブのアドバイスに従いまして、喪服を脱ぎ部屋を出て門のところに座りました。ただ座ったというだけではないでしょう。やはりその戦いで大きな働きをした者に声をかけ、お前はよく頑張った、お前のおかげでこの戦いに勝つことができたと言って、正当な評価をしてねぎらったということになります。あるいは人々はこの戦いに勝ったというその、お祝いを控えておりましたけれども、王様も一緒にその輪に入ってお祝いをしたということでしょう。これでやっと、人々の心につっかえていた重いものが取り払われました。やっぱりダビデは自分たちのことをきちんと愛してくれているんだ、きちんと評価してくれているんだ、やっぱりこの王様についていこうと、また、元のその状態に戻っていきました。これでめでたしめでたしです。ちょっと距離を置いてこのイスラエルという国の歴史を見ていったならば、ちょっと危ない時もあったけれども、これでまた、順調に歩み出すんだねという、そういう話になりますけれども、しかし私たちはその歴史を読むようにこの聖書を読むのではありません。一体ここに何が書かれているのか、そもそもダビデは一体この時どう思っていたのとか、そこを考えなくてはいけません。ヨアブに厳しい言葉を投げられて、あなたはいつまでも泣いていてはいけない、部屋を出て人々の前にちゃんと出ていかなきゃいけないんだと、厳しく叱りつけられた時にどう思ったんでしょうか。なぜか聖書はこのダビデの心のことは一切書いていない。ダビデがヨアブに言われて、はい、そうですか、そうですね、あなたの言う通りです と思ってすぐに心を切り替えて外に出ることができたのでしょうか。まあ、皆さんがダビデの立場になったらどうなるか考えてみてください。とてもそんなすぐに、さっきまで自分の息子の死を嘆き悲しんでもう取り乱しているのに、すぐにきちっと服を着替えて外に出られるわけがない。しかしやはりダビデはやっぱりイスラエルの王様なんですね。どんなに苦しくて、どんなに悲しみが心の中にいっぱいであったとしても、そのことを押し隠して外に出なきゃいけなかった。心の中は悲しみでいっぱいであったけれども、人々の前では、あ、戦争に勝ってよかった、あなた方のおかげなんだと一緒にお祝いをしなくちゃいけなかった。まあ、相当辛い立場にあったんだろうと思います。まあ、今の時代もこれと似たようなことが起きる時があります。特に政治家と呼ばれる人や、あるいは会社のトップに立つような高い地位にある人たち、個人的な事情とかいろんな事情で涙を本当は流さなきゃ、流す場面であるのに、人々の前では涙をじっとこらえなきゃいけないという、そういう場合をしばしば目にします。で、特に日本の古い文化の中では、その高い地位にある人たちは人々のいる前では涙を流しちゃいけないという、そういう暗黙のルールがあるように思います。で、もし涙を見せようものならば、めめしいやつであるとか、公私混同しているんだと厳しい批判が飛んでいきそうな時代でもあります。ですから、時々ニュースで、その高い地位にある人が人々の前で記者会見の席で涙を流すとか言いますと、あの涙を流してよかったのかどうかっていう、なんかそういう、言葉を聞いたりいたします。ダビデも言ってみればそんな厳しい視線にさらされていたとも言えます。さて、今までこの箇所を簡単にまとめて振り返ってまいりましたけれども、一体聖書は何を言いたいんでしょうか。この箇所からイスラエルの王様であるならば、たとえ自分の息子が死んだとしても、人々のいる前では悲しんではならない、涙を流してはならないという教訓がここに書かれているんでしょうか。教訓話であるというんであれば、確かにそのように読めます。しかし聖書はただそれだけで書いているとは到底思えません。聖書は救いの書なんです。私たちに神様が救いを与え、どのようにして与えてくださるのかということを私たちに伝えようという、そういう言葉であります。ただ単に教訓話が書いているはずはないんです。じゃあ何が書いてあるのか、もう少し深く見てまいります。このところにはダビデが自分自ら積極的に前に出ていって大きな働きをしたとか大活躍をしたとかという話は何も出ておりません。ダビデは泣いているだけであります。あるいはその涙を押し隠して無理してでも人々の前に立ったという話が書いているだけです。一体この箇所のどこに恵みがあるんでしょうか。ダビデは大変だったんだねという、ただそれだけの話なんでしょうか。いや、ここには恵みが隠されています。二つの恵みが浮き上がってまいります。一つ目の恵みは何であるか、それは八節の真ん中のあたりにあります。 真ん中というよりも、最後のところですね、8節の最後のところをお読みしますと、すべての民は王の前にやってきたと書いています。すべての民は王の前にやってきた、このすべての民というのはダビデについていった人たちであります。先ほど触れたように人々の心はダビデから離れかけておりました。ダビデは一体自分たちのことを何と思ってんだ、いつまでも自分の息子の死ばっかり悲しんでいて、私たちはもう忘れられてしまったのか、何かもう自分たちは悪いことをしたのかと疑問だらけに中にあった人たちが、あ、やっぱりダビデは自分たちを顧みてくださっていると、それを見まして、すべての民は王の前にやってきた。王様の心と人々の心がまた再び結び合わされて一つとなっていきます。なぜこういう結果になったのかといいますと、言うまでもなく、ダビデが喪服を脱いで人々の前に出ていったからであります。王様であるダビデが自分の心の内に悲しみを押し殺して、そのことを表に出さず、無理をしてということも言えると思いますけれども、とにかく我慢をして人々の前に出て行ったときに、その離れかけていた人たちと和解が与えられて、また一つとなれたんですね。これが一つ目の恵みであります。いや、それが恵みなんでしょうか。我慢する、ということが恵みであるのかと思うかもしれませんが、これは後に触れていきます。どこが恵みであるのか、まずそのとにかく一つ目の変化、ダビデがもたらした変化という一つ目で言えばこれだけです。じゃあ二つ目は何か、これも私は二つ目の恵みと言いますけれども、今このイスラエルの国はどういう状態であるか、簡単に振り返りますと、今2つに分かれてしまっております。一つはダビデの側につく人たち、そしてもう一つはアブシャロムの側についていた人たち、この2つのグループに分かれてしまって、そして先ほどまでこの2つのグループが戦争をしていた。そしてその戦いの結果、ダビデの側が勝った、勝ってよかったね、ダビデは偉いんだねということに見えるかもしれませんけれども、しかしそれでは終わらないんです。問題はこの先にありまして、アブシャロムの側についていた人たちの問題であります。この人たち、言ってみればイスラエルの王様であるダビデに拳を振り上げてしまった、あなたはもう王じゃない、アブシャロムが王になるんだと言って戦いを仕掛けてきたわけですから、この後が問題。この人たち負けてしまったんです。アブシャロムの側についていた人たち。普通はどうなるでしょう。こういう王様に歯向かった人たちですから、戦いに負けたとなれば、この人たちは徹底的に弾圧されるはずなんです。お前は王に逆らった人たちなんだ。と言って後々までにその負い目を負わなきゃいけない人たち、もしそういうことになるならば、戦争は終わってよかったねではなくって、戦争は終わったけれどもイスラエルは一つにはなれないということになってしまう。しかし今日の箇所に何と書いてあるでしょうか。十節をお読みいたします。我々が油を注いで王としたアブシャロムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。8節の最後のところに、一方イスラエル人はおのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていたとあります。でこの ちょっと紛らわしいんですけども、ここで言うイスラエル人と言われる人たちは、このアブシャロムの側についていた人たちですね。ですから8節の最後のあたりから、この10節は、アブシャロムの側についていた人たちが、いろいろと議論をしていたという話です。アブシャロムは死んでしまいました。自分たちが王様に担ぎ出したそのトップが死んでしまったわけですから、彼らは一体この後自分たちどうしたらいいんだろうかと議論したわけです。でこの時この人たちは、あ、やっぱりもう一度ダビデの側につかなければならないと考えました。で今この人たちはどこに司令室っていうんでしょうか、そういう場所を置いているかといいますと、エルサレムにこの政治の一番重要拠点を置いているんです、アブシャロムの側の人たちですね。そしてダビデはそのエルサレムから追い出してアラノの方にいます。そういう状態ですから、今アベコベの状態になっています。そこでこのアブシャロムの側についていた人たちはダビデをエルサレムに連れ戻すべきであろうと考えました。まあ、あ、そうか、そうだ、ね、それは当然でしょうと思うかもしれません。アブシャロムがダメだった、ああダメだったんだね、じゃあやっぱり元の王様ダビデにもやっぱりもう一回ついてもらいましょうと言ってダビデを呼びましょうという話なんでしょうか。これも非常にこう政治的なというんでしょうか、人々の心が交錯する場面であります。そんな簡単にその首をすげ替えるように、アブシャロムダメだからダビデにしましょうと、そんな簡単な話にはならないんです。普通は今までダビデは敵だったんですよ。あのダビデを殺さなくちゃと思っていた人たちなんです。なぜそんなふうに思ったか、まあ、理由は聖書には書いていないけれども、多分やっぱりダビデに対していろんな恨みがあるとか、いろんなこう不満があってアブシャロムの側についていったという人たちが多かったと思うんですね。そういう状態で今まで来たのに、さあダビデさんおいでください、あなたを歓迎しますと言えるでしょうか。普通は言えないですね。やっぱりダビデを許したくないとか、いろんな怒りとか憎しみの感情を心の中に蓄え込んでいるんです。そういう思いがあるはずです、あるんです、心の中。そしてまた逆に頭の中でこれを考えた時、やっぱりダビデをエルサレムに戻すということは、頭の中ではそれは当然しなきゃいけないことだと頭で分かる。でもそこでまた問題になるのは、自分たちはダビデに拳を振り上げたんです。振り上げた者たちがに対して、ところにですよ、ダビデが、あ、お前たち迎えてくれたんだね、ありがとうと言ってこうニコニコしながら来るんでしょうか。自分たちはひどいことをやったんです、王様に。普通はダビデは許してくれないんですよと思うのが普通なんです。自分たちはひどいことをやった、ダビデがそのことを許してくれるとは到底思えない。ですから普通はダビデをエルサレムに戻しましょうという話はすぐには出てこない。話がねじ曲がってねじ曲がっていろんな話が出てまとまらないということになるのが普通です。しかしここではなぜか人々がすぐに、あ、ダビデをエルサレムに戻すべきではないかという話でこう進み始めていって、まあ、来週11節以降見ますけれども、実際にダビデはエルサレムに戻っていくんです。なぜこんなに早く人々は、ダビデに拳を振り上げた人たちがダビデを迎えようと素直に思えるようになったんでしょうか。これも考えてみれば実に不思議なことなんです。私は最初その理由が分かりませんでした。 しかしよく読んでいったらこのことだったと気がつきました。ダビデがもしアブシャロムが死んだことを悲しまなかったらどうなっていったかということを考えてください。アブシャロムが戦場で死んだということを聞いてもダビデは眉一つ動かさず表情一つ変えずに、ああ、あいつは死んだのか、あいつは死ぬべき男だったんだと言って冷たく言い放っていたならどうなっていたか。それはアブシャロムの側についていた人たちにこんなシグナルを送ったことになるんです。まあ、ダビデがこういうシグナルを送ったことになる。私はたとえ肉親のアブシャロムであったとしても父に歯向かう者を絶対に許さないんだ、あの男が死んで自分は清々しているんだ、ましてアブシャロムの側についた者を 私は許すことは絶対にない、厳しい処罰をお前たちに与えるんだというシグナルを送ることになった。でもしそういうシグナルを送ることになるならば、どこにも和解の糸口はない。もうイスラエルはもう2つに分かれてしまってお互いに憎み合うという状態になっていったでしょう。しかしそうはならなかった。ダビデは何をしたか。周りにいる人たちが不安になってしまった。ダビデはアブシャロムが死んだことを悲しみました。我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいたとあります。誰の目にもダビデがもう一目かはばからず、もう泣きに泣いて涙を流して息子の死を嘆き悲しんで、それは人々の目から見れば王様としてどうなんだこの態度、いつまで泣いているんだという、まあ、こう怒りの感情が湧いてくるほどひどいダビデの悲しみでした。しかしそれはアブシャロムの側についていた人たちに一つのシグナルを送ることになりました。父に背いたアブシャロムでさえ、私はその息子が死んだことをここまで悲しんだ。であれば、アブシャロムについた人たちをどうして私が裁くことになるんだろう。いや、このアブシャロムの側についていた人たち、私は絶対に裁かないんだ、いやあなた方がしたことを私は許すんだということ、そういうシグナルを送ったことになるんです。ダビデはただ泣いていましたという弱々しい姿しか聖書には書いていないんですが、よく見るとそういうことが起きていたんです。王様がみんなに対してもう隠さない弱い姿を見せました。実はそのことが人々を和解させる糸口となりました。ダビデの側についていた人たちの和解、そしてまたアブシャロムの側についていた人たちとの和解、両方に和解を与えることになります。もちろんダビデがそんなことを計算してこうすればみんな和解できるんだと言って演技していたわけじゃないんです。ダビデがもう自分の心をどこかに失ってしまうほど取り乱していったことがこうなったんです。 ダビデの姿を通して神様のことを教えられます。なぜダビデのことをこんなに詳しくここに書いていくのか、それは神様という方どういう方かということをこのダビデを通して私たちに教えようとしているからです。神様のなさることは本当に私は不思議だと今回も思わされました。私たちの主であるイエス様は私たちの罪をその体に背負われた時に、その瞬間に父なる神様に背く者という立場に立たされました。父に背く者はたとえ自分の息子であったとしても裁かれなければなりません。まあ、そうやってイエス様は十字架で裁かれました。一人子であるイエス様が十字架で裁かれているときに、父なる神様はどんな気持ちであったのか、まあ、これも先週触れましたけれども、聖書には一言もそのことは触れてない、書いていない。でもこのダビデの姿からわかるんです。どれほどに父なる神様がこの一人子の死、一人子が裁かれているとき、どれほど悲しかったのか。でもその悲しみを押し隠していました。ダビデはその悲しみを押し隠して人々の前に出なきゃいけない立場にありました。神様も同じでした。私たちの前ではその悲しみを絶対に表に出しません。それがもし聖書にイエス様が十字架で裁かれている、父なる神様は大泣きに泣いて悲しんでいたと書いてあったならどうでしょうか。私たちは父なる神様の一人子を十字架に吊るしたんです。そしてその時父なる神様が大泣きに泣いて泣いていたということを聞いたならどうなるでしょう。私たちは思うはずです。ああ、私たちはここまで神様を苦しめていたんだ。そしてそういう恥が、恥と言ったらいいんでしょうか、恥ずかしくなっていく。ここまで神様が取り乱すほどに悲しんでいるならば、私たちはもう前に出られなくなるんです。あまりにも悲しんでいたなら、私たちはいや確かに悪いことをしたと思ったとしても神様のところに行けないんです。神様に許してくださいと言ってももう大泣きに泣いて、もう私たちと何か関係を結ぶことができないように見えてしまうんです。しかし神様は、父なる神様はその悲しみを押し隠してくださいました。だから私たちはそのことを気にしないで十字架のところに行けるんです。十字架のところに行って私たちは自然に、あ、私はあなたに罪を犯したものですと言えるようになったんです。ダビデの姿から、ダビデが息子の死を押し隠して人々の前に出ていったことは恵みでしたよと言ったのはこのことであります。それが一つの恵み、一つ目の恵みだということでした。じゃあダビデがやったことで二つ目の恵みといったことは神様とどう関係していくか。もし父なる神様が十字架に吊るされている一人子であるイエス様を冷たい心で裁いていったならどうだったんでしょう。何も思いませんでした。何も悲しみませんでした。ただ計画通りに淡々とこのことを私はやっているだけですというような神様であったならどういうことになるでしょう。一人息子でさえ、一人子でさえ、そのような冷たい扱いをされ、 息子が死のうが苦しもうが何も感じないという神様であるならどうなんでしょう。罪あるものをイエス様は罪あるものとなりましたけれど、そういう姿を取りましたけれども、罪あるものをこのように冷たく裁く方であるなら、私たちはなおさら冷たく取り扱われることになる。神様は罪あるものをこのように冷たく裁く方なんだというところで終わってしまいます。どこにも和解、神様と和解できる糸口はなかったことになる。でも私たちは今朝教えられます。ダビデのことから教えられます。ダビデは父に背いたアブシャロムさえをも惜しんでその死を悲しみました。人々がそこまでやるのか、もうそれ以上やったらもうもっと悪いことになると思うほどに悲しみました。であれば父なる神様はそれ以上であります。私たちの罪を背負って父に背くものとなられたイエス様、父なる神様がその一人子の死をダビデ以上に悲しんでおられたということならばどういうことだ。私たちはなおさらのこと、私たちの罪が神様の前にもう一度問われ、あなたの罪は許さないというようなことは絶対にない。たとえ神様に逆らったものであったとしても、その罪を告白する者には神様は涙を流しながら、よく戻ってきてくれたと言って喜んでくれる。そういう神様であることが今日の箇所から浮き上がってまいります。私たちは何気なく聖書を読むでしょう。そして何気なく、あ、十字架で私たちは許されるんだ、よかったねと思っていたでしょう。でも本当に神様は控えめな方です。ご自分が何を考え、どんなふうに感じておられたのか、私たちには知らせようとしない。けれども、聖書のいろんなところを通して、その神様の、が父なる神様が一人を裁くときどれほど苦しんでいたのか、そのことがじわじわじわじわと湧き上がって起こってくるんです。今日神様がどのような方であるのか、このダビデの姿から私たちは教えられ、その皆を崇めたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ダビデがアブシャロムのことを悲しむ、それは読む者に戸惑いを与えます。父を殺そうとした息子だ、それなのになぜここまで悲しむか、それも人々が不思議に思うほど、いや不安に思うほど、人々の心が離れかけようとするほどに悲しむ、そこにどんな意味があるのか、ただ息子思いの父親だったのかという、そういうことで終わらせようとする私たちでしたが、ここにあなたの恵みがあったことを覚え、本当に不思議なあなたの御業を覚えさせられます。主よ、あなたがもし一人の息子の死を悲しまなかったならば、私たちはあなたのところに行けませんでした。そしてまた、あなたがもしこの悲しみを押し隠してくださらなければ、また私たちはあなたのところにも行けなかった。いろんな配慮をして、あなたはその十字架のことを私たちに教えておられた。だから私たちは何も考えずに、あなたのところに戻ることができたのだ。 あなたの深い知恵と、あなたの深い配慮とを覚えて、ただただあなたの皆をあがめるばかりであります。主よ、あなたのその深い愛と深い恵みをもっともっと私たちが知ることができるように、一人一人を励ましてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。